でも今も誰かにではない、自分自身に私たちは否定的な言葉を語っていることはないでしょうか。神様は大きな憐れみを施してくださる。私たちを神の子としてくださる。ザカリアが信じることができなくても、神様はそれを受け入れ、このような大いなる憐れみをかけてくださった。この神様の大きな恵みと愛の中に、私たちは自分自身は本当に愛されているんだと信じるものとなりたいと願うんです。そのためには何が必要なのだろう。このザカリアの本当に賛美の中から72節と73節を取り上げたいと思います。72節73節、主は私たちの父祖たちに憐れみを施し、ご自分の聖なる契約を覚えておられた。私たちの父アブラハムに誓われた誓いを。本当に大きな憐れみがここにあると思います。父アブラハム、まあ、このザカリアの時代ですらもう2000年前の誓いです。神様でなければ覚えていないよ。神様がアブラハムに大いなる国民とし祝福し、アブラハム自身がこの祝福に預かることができないような出来事というか、まあ、そういう道を行きそうになった時もありました。でさらにイサク、ヤコブと、いやだんだんだんだんそこを修正していって神様に従うようになっていたかというと、全然そうではなかったです。ヤコブなんかもうどうなることやらの連続で、さらにそのヤコブの12人の子供たちはヨセフを売り飛ばしっていう、さらに、まあ、それでもヨセフのこの信仰恵みによってなんとかイスラエルは豊かに暮らすんですが、しかし 全員がエジプトに行き、後には奴隷となって、まあ、そこからずっと旧約聖書、本当にどうなるのかの連続です。ダビデによって王国が樹立され、ソロモンによって平定されていったように見えましたが、そこからまた転落の一途です。もうことごとく不信仰の王様が現れます。やがては国をも失います。神様はずっと誓われたその契約を覚えておられた。なんということだろうかと本当に思います。そしてイエス様が来られて、使徒パウロは次のようにそのアブラハムの約束について語っています。ローマ人という手紙の4章の13節をお読みします。新約聖書の303ページ、本当は前後あるんですが、今日はここだけをお読みします。ローマ人への手紙4章13節というのは、世界の相続人となるという約束がアブラハムに、あるいは彼の子孫に与えられたのは立法によってではなく信仰による義によってであったからです。まあ、ざっくりと説明するならば、アブラハム、イスラエルが割礼を受けているからイスラエルなのではない。アブラハム自身、信仰によって神を信じた、神はこれを義と認められたという、その後で割礼を受けているではないかと。だから割礼がその約束の印ではないか、信仰なのだということは、アブラハムが 持った信仰を受け継ぐ、その信仰を受け継ぐ私たちこそ世界の相続人となるアブラハムの子孫なのだというのが聖書の約束です。神様の約束です。割礼、つまり立法によって相続人となるのではない、立法の継承者が相続人となるのではない、神様はあなたをこの海の砂のように、星の空のように大きな国民とする、アブラハムはこれを信じた、神はこれを義と認められた、それで契約を結ばれて、その後で割礼を受けなさい。同じ信仰が私たちに宿るとき、つまり神様の憐れみがそれほど大きいと信じたとき、この舞鶴福音教会が星の砂のように、空の星のようにアブラハムに覚えられた、してくださった誓いを私たちにもしてくださる、それはご自分の聖なる契約である。このお方が聖なる、聖なるというのは神様専用の、この世のものではない、つまり誰もそれを犯すことができない。旧約の歴史を見ても、どれだけイスラエルが不信仰に陥ってもずっと覚え続けなそうと、これを保ち続けてくださった憐れみである。そのようにただ神様を信じたとき、私たちは義と認められ、この約束が実現していくんです。ルカの福音書の最初のところに戻りますけれども、58節、近所の人たちや親族は主がエリサベスに大きな憐れみをかけてくださった、まあ、本当にここからエリサベス・ザカリアの憐れみというのは始まっていると見るんですが、実はこの主がエリサベスに大きな憐れみをかけてくださったというこの言葉も実に味わい深い表現がされています。ギリシャ語本文の直訳をすると、主がエリザベスに憐れみを大きくしてくださったが直訳なんです。もともと実はずっとエリザベスはザカリアには憐れみあったんです。でもそれを主は大きくしてくださったと。憐れみに大きい小さい、大きくする小さくするってあるのかなんですけど、私たちの問題もあるなと思うんです。神様の憐れみは常に大きい、大きさに変わりはないはずです。ところが私たちは神様の憐れみに気づかないで、自分自身の問題、いやーそうは言ってもあんなことがあります、あれはこの世の問題、いやそうは言ってもこんな状況です。神様の憐れみが大きいにもかかわらず、私たちは自分のことを大きくしてしまう。そんな時に神様が、そうじゃないでしょうと厳しく怒って私たちを沈めるのではなく、こっち見なさい、まるで小さい子供がちょっとしたことに興味を持って本当に大切なことに目を向けてくれないっていう時に、こっち見てごらん、もっとすごいことがあるよって言って、もうそれで今までの自分の手にしていたものを、そんなの小さい、こんなものに取り掛かってる場合じゃないんだ、もっとあっちの方が楽しいんだってだっといくような、そういう親の子供にもっといいものを与えたいっていう願いのように、神様はあまりに大きくして、こっちの方がいいんだよ、私たちがあんな悩み、こんな悩み、やそんな悩みや悩まなくていいんだ、神様が全部解決してくださるんだという、憐れみを大きくしてくださるお方に私たちは信頼していく、そのことで私たちの不信仰は消えていくんですね。こんなお話があります。ある大学の哲学の教授が学生たちに広い大草原に連れて行って授業を行うんです。で、 学生たちにここに何がありますかと聞くと、学生たちは雑草がたくさんありますと答えるので、それで教授がじゃあどうすればこの雑草を取り除くことができますかと尋ねると、学生たちの答えは釜で刈らなければならない、根っこから抜かなければならない、火で燃やさなければならない、薬をまいて除去しなければならない、まあいろいろと答えるんです。授業はここまでです。質問の答えは1年後に教えましょう。皆さんもそれぞれの方法で雑草を残してみて、1年後に再びこの場所で会いましょう。1年後、学生たちが同じところに集まりました。そしたら、その集まったところは雑草が生い茂った平原ではなくて、トウモロコシの根が豊かに実ったトウモロコシ畑に変わっていたんです。学生は雑草をなくす方法をどうやったらと取り分けれるか、そういうのは考えましたが、他の作物を植えて雑草をなくす、そういうのは全然思いつかなかった。でそのことを通して教授は、私たちの心もそうですよ、自分の心の中のいらないものをこんな考えるものに考えなくていいんだ、いくら取り除けても、結局取り除けても雑草って根強いんですよね、すぐ出てくる。そうじゃなくて、良いものをいっぱい植えると悪いことはなくなります。神様の御言葉、約束は憐れに、そのことに満たされていけば雑草は取り除かれる。悪い思い、否定的な思いが取り除かれて、賛美と喜びに変えられるため、私たちは神様の約束、神様の恵みをたくさん聞いて蓄えていくべきなんです。そして神様はすでに38年よりもずっと前から、この舞鶴の地に大きな暴れみを大きく大きくして私たちに与え続け、その約束を忘れることはありませんでした。この神様の恵みをいつも思い起こし、それによって私たちはここまで来させていただき、またこれから新しいことをなされる、そのことを信じ、39年目を歩み出すものでありたいと思います。お祈りをいたします。主は私たちの父祖たちに憐れみを施し、ご自分の聖なる契約を覚えておられた。私たちの父アブラハムに誓われた誓いを、天の父なる神様、私たちはただただあなたの恵みによってのみ神の子とされ、恵みを相続し受け継いでいく、そのような幸いな存在とされていることを覚え感謝いたします。どうかこの恵み、ただあなたによる、あなたが私たちの父となってくださったというこの大きな憐れみを全ての人に伝えることができるように、そしてあなたがそのためにこの教会を選んでくださったということを信じて、どうぞ死を成してくださいと、あなたと共に歩むものとなるように力づけ、これから行われる聖書の地をもってあなたの命に満たしてくださるようお願いします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。